広報いまり第695号、2012年1月号です。明けましておめでとうございます。今年も小玉会をどうぞよろしくお願いします。寒さはありましたが、穏やかな新春の幕開けでした。皆様、お正月いかがお過ごしでしたか。今月の表紙は昨年の広報いまりを飾った素敵な笑顔で、干支の文字辰を表しています。今年も市民の皆様の素晴らしい笑顔にいっぱい出会えますようにとのコメントがあります。今月の主な内容、新年の挨拶、特集、今年も健康で生き生きと、インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、20回記念市民音楽祭となっています。
平成24年、年頭のご挨拶、伊万里市長、塚部義和。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は地震や台風など自然の事象に対し、言葉を失うほどの畏怖の念を抱いた一年でした。中でも多くの命を奪い、甚大な被害をもたらした東日本大震災は、防災はもとより非常事態への対応や我が国のエネルギー政策に対しても大きな教訓をもたらしました。私はかつて経験したことのない大災害に対し、即座に震災支援課を設置し、義援金や支援物資の受付のほか、被災者の受け入れや被災地への職員の派遣などに取り組みました。また本市は玄海原子力発電所から30キロの範囲内に地域のほとんどが含まれることから、安全性の確保と EPZ の拡大についてこれまでも機会あるごとに訴えてきましたが、この度佐賀県原子力災害暫定行動計画において事故が発生した際の市民の避難について明確に位置づけていただきました。今後も引き続き放射線量の計測機器等の早期設置を働きかけるなど、市民の皆様の安全と安心の確保に向け一層努力する決意であります。一方、長年にわたって解決できなかった困難な課題を前進させることができた年でもありました。戦後64年にわたり未解決の川波造船所跡の問題については、法的問題や権利者対策を処理し、地域の代表をはじめ歴史や建築の専門家等による公園整備検討委員会からの提言を踏まえ、老朽化著しい造船所の部品工場跡建物などの解体に着手しました。またこれまで翻弄されてきた黒澤明記念館の建設計画についても、黒澤財団が建設の中止を決定され、権利金の返還を受けるとともに、サテライトスタジオ跡は市民と行政との共同による中心市街地の活性化を目的とする伊万里町中一番館として生まれ変わり、市民の手による運営が開始されました。さらに大坪バイパスと都市計画道路大坪キス線が市街地の幹線道路として開通したほか、ダム本体工事の着手からわずか3年余りで井出口川ダムが完成するなど、昨年は様々な分野において伊万里市の将来の発展に向け実りある成果を収めることができた年であったと思います。平成24年につきましては、これまで積み重ねてきた努力により、あらゆる分野で実を結んだものを礎に、未来に向かって大きく伸びゆく伊万里市づくりに向け取り組んでまいります。 市民待望の新統合病院については、18の診療科を備え、市民の命と健康を守り、地域医療を担う病院として、本年3月に開院するとともに、県西部地区4市5町により、松浦町に建設を行う広域ごみ処理施設については、処理方式が決定しましたので、着実な事業の推進を図るなど、市民の皆様の安心な暮らしづくりに努めます。また、福岡都市圏への移動時間を大幅に短縮する西九州自動車道については、唐津伊万里道路が本年3月に仮称、知事が山田インターチェンジまでの開通が予定されておりますので、引き続き平成26年度の市内区間への延伸に向け、一層の事業促進を図ります。さらに、成長著しい東アジア諸国との資金性から高い潜在力を有する伊万里港については、一昨年の重点港湾に続き、昨年11月には日本海側拠点港にも選定され、国による今後の集中投資が期待されます。このため、大型化するコンテナ船に対応するための水深13メートル岸壁をはじめ、臨港道路七つ島線など港湾機能の向上に向けた整備を促進するとともに、浦ノ崎地区の活用に関する将来構想を策定するなど、国際物流港としてのさらなる発展を目指してまいります。これからのまちづくりにおいては、地域主権の考えのもと、地方の実情に応じたきめ細やかな行政サービスが求められる中で、市民と行政の協働をさらに推し進めるとともに、高齢者福祉や子育て支援の充実など、活力あふれ、人が輝く安らぎの町、伊万里の実現に向け、全力を傾注してまいりますので、市民の皆様のなお一層のご協力をお願いします。以上、塚部市長でした。
特集、今年も健康で生き生きと。健康でありたい、誰もがそう願っています。時代や国境を越え、人は健康を求めてきました。また、自分自身だけでなく、愛する家族や大切な人の健康を心から望んできました。私たち日本人の平均寿命は、平成21年で男性は 79.6 歳、世界5位、女性は86.4 歳で世界1位です。大正時代の平均寿命は、男女とも40歳代前半でしたので、飛躍的に伸びています。医療の進歩や食生活の改善などのおかげで、日本は世界でも有数の長寿国になりました。また、健康寿命について見ると、16年の世界保健機関 WHO のデータによれば、男性は 72.3 歳、女性は 77.7 歳で世界1位となっています。このように日本は健康で長生きの国だと言えます。このような中、市では日本一健康長寿のまちづくりを目指し、様々な保健事業の実施によって、乳幼児から高齢者まで、生涯を通じた健康づくりを推進しています。しかし、一番大切なことは、市民の皆さんが自分の健康は自分で作るという意識を持つことです。今回の特集では、市民の皆さんが明るく充実した一年を過ごせるよう、健康について考えます。世界保健機関によると、健康とは、単に病気や虚弱でないということではなく、肉体的、精神的、社会的にも満たされた良好な状態という定義がなされています。これによると、病気でないことイコール健康ということではないようです。逆に、肉体的に異常があったとしても、それを克服していこうという前向きの気持ちがあれば、精神的に健康だと言えます。一人一人が、年齢や体力、生活環境に応じて自分に適した暮らしをすること、それが健康なのかもしれません。 1、体を動かす。私たちが健康に暮らすためには、運動の果たす役割は重要ですが、現代の生活では、体を動かす機会が減少して、身体機能が低下しています。手軽な運動で元気はつらつと生活するため、達者化体操を考案し、指導者としてその普及に取り組んでいる、佐賀県リズムダンス研究会のインストラクターの池田ひとみさんにインタビューしました。達者化体操は、伊万里で生まれた伊万里ならではの体操。腰だけを見上げたり、梨をもぎ取ったりする動作など、伊万里の豊かな自然や特産品のイメージを振り付けに盛り込んでいて、子どもからお年寄りまで簡単にできるような構成になっています。毎週金曜の達者化体操教室には、約80人が楽しく体を動かしています。教室では達者化体操だけでなく、演歌やヒップホップなど、いろんな曲でリズムダンスもしています。体操をすると血流が良くなり、体全体が温かくなり、新陳代謝も活発になります。参加者の中には、腰痛や肩こり、関節痛が楽になったという人もいます。また、ストレスを発散することで、心も元気になり、動作を覚え、その通りに手や足を動かすことで、脳も鍛えられます。参加者の中には、一人暮らしの高齢者も大勢います。教室で友達と出会い、一緒に踊り、お話しして、元気を持って帰っているようです。達者化体操の DVD を発売中です。価格は1000円。問い合わせ先は、健康づくり課、電話 22-3916。2、脳も元気に。11月26日開催された生き生き健康づくりフェスタで、東北大学加齢医学研究所の教授でテレビなどで活躍中の川島隆太さんの講演の一部を紹介します。人間と他の動物との違いは、大脳の中の前頭前野という場所が大きく発達していることで、思考や記憶、感情のコントロールなどの働きがあり、人間らしさを司るところです。この前頭前野の機能が低下すると、意欲や自律性などが失われ、認知症になりやすくなります。脳機能の低下は20歳頃から始まっているのです。脳機能の維持向上のために有効なのが、音読や計算などの学習療法です。これらの学習療法を行うことは、認知症の予防改善につながります。ただし、認知症の人に対しては注意が必要で、心を閉ざすなど逆効果となる場合があります。年を取るとは、貴重な経験を積み重ね、脳の中に知識を蓄積するということです。学習療法や料理などによって、脳機能の低下を緩やかにし、賢く年を重ねましょう。加齢を否定するアンチエイジングではなく、知的に成熟するスマートエイジングという考え方をお勧めします。これを実現するための4大要素は、1、脳を使う。2、体を動かす。3、バランスよく栄養をとる。4、人と積極的に関わる、です。市では、川島教授が開発した手法を取り入れた脳の健康教室を、南畑公民館で、開催します。学習内容は、読み書き、計算、数字盤で、それぞれ5分程度の学習です。参加費用は、教材費として月額1800円。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 伊万里地区認知症とその家族の会ひまわり会は、認知症になっても安心して暮らせる街づくりを目指して活動しています。認知症について正しく理解するために、市では昨年11月にひまわり会から講師を招き、市職員対象の研修会を開催。認知症のメカニズムや認知症の人と接する時の心構えなどを学びました。認知症についての 出前講座を行っていますので、ご活用ください。問い合わせ先は地域包括支援センター、電話 23-2155。 3. 食を大切に。食は命の源。人が心身ともに健康で生き生きと生活するためには、バランスの取れた十分な栄養が必要です。市民の健康増進のため、食生活改善の普及や指導などに取り組んでいる伊万里市食生活改善推進協議会の犬塚玲子会長にインタビューしました。私たちが健康な生活を送るために何を食べるかは重要です。私がおすすめしたいのは昔ながらの料理。野菜などの食材をたくさん使い、栄養面でも優れています。家族の健康を守るため、母から娘へ、姑から嫁へと各家庭の味を伝えていくことは重要です。仕事で忙しい人も少しだけ早起きするなどして、手作りの料理を家族みんなで楽しく食べてほしいと思います。昨年からは特に高血圧の予防などに取り組んでいます。塩分を控える方法として広めているのが八宝だし、薄めて使えば煮付けや天ぷらのつゆなどに最適です。ぜひお試しください。八宝だしの作り方、材料は醤油3カップ、酒1カップ、みりん1カップ、かつお節2カップ、だし昆布10センチ、干し椎茸3、4枚。作り方、醤油以外の材料を鍋に入れ、一晩漬け、これに醤油を入れて、一煮立ちさせ、弱火で3分くらい煮てこす。瓶に入れて冷蔵庫で保存する。特集の最後は健康づくり家の皆さんです。日頃私たちは健康で当たり前と思ってしまい、病気になって初めて健康な生活が送れることに感謝します。健康は日々の生活習慣の積み重ね、毎日少しずつでも健康に良いことをしていくことが必要です。運動や食事に気をつけること、気分転換に趣味を楽しむこと、ゆっくりと休養をとることなど、自分に合った健康法を見つけることが大切です。自分にはどんな方法がいいのかわからないという場合は、ぜひ健康づくり課にご相談ください。保健師や栄養士、事務職員が一丸となって皆さんの生活に沿った支援や相談に努めています。市では今年も日本一健康長寿のまちづくりという大きな目標に向かって各種事業に取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いします。以上お尋ねは健康づくり課、電話 22-3916 へどうぞ。
インフォメーション伊万里です。伊万里市では住みたい町伊万里、行きたい町伊万里をスローガンに、ふるさと応援基金を設け、全国の皆さんからのご支援をお待ちしています。寄付の方法は、一口5000円として何口でも受け付けますが、5000円以下の金額でも受け付けます。また、この寄付は、ふるさと納税として、税制上の優遇措置を受けることができます。個人の場合、所得税及び住民税の一定額が、税額控除され、企業の場合は全額が損金算入されます。詳しくは伊万里市役所財政課ふるさと応援寄付金担当、電話 23-2112 にお尋ねください。パブリックコメント、市民意見提出手続き制度、24年度から26年度の第2次伊万里市障害者計画案と第3期伊万里市障害福祉計画案について皆さんのご意見をお寄せください。これからの障害福祉については、障害のある人の自立した生活を支援し、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の仕組みづくりが求められており、市において取り組むべき障害者に関する施策の基本計画と実施計画を定めるものです。計画の策定にあたっては、市民の皆さんからいただいたご意見を十分に反映し、 実効性のある計画にしていきたいと考えています。募集期間は2月9日まで。詳しいことは福祉課社会福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。中国大連市公務研修生柯慶海さんの伊万里見聞録その6。小さい頃体が弱かった私、伊万里に来る前に一番長く走った距離は中学校の運動会で走った5キロ。必死に走ったものの一番遅くにゴール。それでも最後まで走れたことが嬉しく、自分の体は弱くないと自信になりました。これを機に運動が好きになり、体も丈夫になっていきました。自分が将来フルマラソンを完走することなど想像もしていませんでした。5月下旬に市開発推進課の皆さんに誘われ、11月開催の下関海峡マラソンにエントリー。最初の練習は3キロで断念。しかし、その後は週2回の練習を重ね、30キロを走れるまでになりました。いよいよ本番。30キロまでは普段の練習通りに走れましたが、残りの12キロ余りは足にも激痛が走りました。しかし、なんとかゴールにたどり着くことができました。職場の皆さんのおかげで、日本のマラソンに出場でき、体力と精神力の限界に挑戦して勝てたことは、私の人生の中で最も貴重な思い出になりました。大連でも毎年マラソン大会が開催されていて、日本からの参加者も多くいます。私も次の機会にはぜひ参加したいと思っています。柯慶海さんでした。大川町の井出口ダムの本体工事が完成し、12月4日に竣工式が行われました。井出口川下流域は、家屋の浸水など度重なる洪水災害に悩まされてきたほか、夏は高地でしばしば深刻な水不足に見舞われてきました。また、市内の下水道の普及など、生活水準の向上に伴い、水需要が増加してきたことから、新たな水道水源の確保が求められていました。ダムは高さ 43.7メートル、幅 235メートル、総貯水量218万立方メートルで、総事業費はおよそ138億円です。早ければ今年4月に供用が開始される予定です。伊万里市は11月20日に実施された佐賀県原子力防災訓練に参加しました。特に今回は昨年3月の福島第一原発事故を踏まえ、20キロ圏内を避難区域とした県暫定行動計画をもとに行われました。これにより伊万里市民も初めて参加し、30キロ圏外へ移動して避難の仕方などを体験しました。訓練に参加したのは畑津町小場地区の住民49人、用意されたバスや自衛隊のトラックで武雄市まで避難し、放射性物質による汚染の程度を調べるスクリーニング検査の訓練などを受けました。また市庁舎では災害対策本部を設置し、緊急時通報連絡訓練が実施されました。問い合わせ先、総務課安全安心係電話 23-2123。 阪神淡路大震災や東日本大震災の発生時、全国のアマチュア無線化が災害情報や輸送時の渋滞情報の伝達を行い、大きな成果を残しました。各地区の連絡網を拡充するため会員を募集しています。興味のある人はご連絡ください。二里公民館西岡さん、電話 23-3024。 食のまちづくり宣言の普及啓発や伊万里の豊かな食材や食育に対する理解を広げ、健康長寿の元気な街づくりを推進するため、食の街づくりフォーラム、食卓で変わる、家族が変わるが、2月5日日曜 伊万里町中一番館で開催されます。午後1時から辞令発表や記念講演があります。また伊万里の名所旧所をガイドさんと歩きながら町中のグルメを食べ歩きするツアー、伊万里さんの旬の食材をふんだんに使ったランチバイキングもあります。また伊万里町中一番館周辺ではお菓子クラブ、スイーツルーツカフェなど多彩なイベントが開催されます。詳しいことは男女共同まちづくりか電話 23-2115 へお尋ねください。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。辰年、伊万里市の成人式のオープニングで伊万里農林高校の市政龍神太鼓が演奏されると、それまで死後で想像しかった会場がピタリと静まり返ります。今年の干支は辰、干支の中で唯一想像上の動物が辰、龍で、辞書には縁起の良い動物、天使、豪傑に例えられるとあります。中国では古くから水と天に関わりを持つ変幻自在な霊獣とされ、龍の持つ霊の力に対する信仰は長く続いてきたと言われています。日本でも正髄、吉兆の印とされ、龍は如意、宝珠を持ち、これを手にした人は財産や子供が欲しいままに得られ、無病で幸福になれると信じられてきました。市内には龍神宮が、また長崎くんちでも蛇踊りがありますが、これも龍の持つ霊の力を信仰してのものでしょう。故事に黄河の高い滝を龍門と言い、鯉がこの難所を登ることに成功すれば龍になれるとの言い伝えがあります。そこから人が立身出世する関門を登龍門と呼ぶようになりました。昨年セリーグ連覇を達成した中日ドラゴンズも龍にあやかった球団名で恐竜打線と呼ばれるなど、龍には強者のイメージもあります。俺龍を貫き勇退した落合前監督の後を継いだ高木新監督のもと、今年のドラゴンズがどうなるか注目されます。このように故事や伝承などからも龍は強くてめでたい動物の象徴であると言えます。最近の記号書家の作品には日本の再起を願ってといったテーマが多いそうです。おそらく東日本大震災から復興し力強く立つ願いからでしょう。今年こそ龍のように景気も上り調子になってほしいものです。願わくば龍とダビとならないように。以上、市長雑感でした。
みんなの広場です。12月3日、誰もが自分らしく生きることのできる街を作るためにをテーマに、伊万里高校生徒会が中心となってハートフルフォーラム2011 in 伊万里が市民会館で開催されました。ハンセン病問題を通して見た人権と題した講演が行われたほか、障害福祉サービス事業所のメンバーらによるコンサートなど多彩な催しが行われ、人権について身近に感じ考え学ぶ機会が提供されました。12月13日、二里町大里の上野原八幡宮で、燃え盛る松明の中、新米のもち米を丸く握った悟空さんを奪い合う鳥王祭りがありました。12月14日、大坪町古賀地区で、氏神様今岳大権現の分霊の世話役、通を、翌年の当番に引き継ぐ伝統行事、通渡しが行われました。教育と文化。12月7日、第13回伊万里市老人クラブ連合会芸能交流会が市民センターで行われました。42組による多彩な演舞の連続に、満員の会場からは惜しみない拍手が送られ、和やかなムードの中、 心ゆくまで発表を楽しんでいました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その35、土壌祭り。下月祭りは11月23日から12月、つまりほぼ旧暦11月の下月に行われ、その年の稲の実りに感謝する収穫祭です。市内では祭りと呼ぶことが多いようです。通渡しが行われたり、氏神への供物に特徴がある様々な祭りが伝えられています。12月11日には松浦町中野春中通りで熊野神社祭りが行われます。まず氏神の熊野神社で豊作に感謝する神事が行われます。神事が終わると参列した人々は公民館で直来をします。これは神と共に食事をすることで神の力を分けていただくことです。直来では土壌汁が出ます。熊野神社のお使いの八田ガラスに好物の土壌を奉納したのが祭りの始まりとされ、お下がりの土壌をいただくのだとされています。祭りの別名は土壌祭りと呼ばれ、農村部の貴重なタンパク源であった土壌の供物が特徴的な下月祭りです。みんなで考えよう、人権童話問題。福岡県田川市の石炭歴史博物館では、平成23年5月25日に日本で初めてユネスコ世界記憶遺産に登録された山本作兵衛コレクション展が開催されました。展示室には山本作兵衛が明治期の炭鉱労働者の生活の様子を描いた記録画や日記が展示され、その絵を解説する文章が添えられています。その文章は小学校に行っていない作兵衛が独学で文字を学び書いたものです。その中に、常に死と隣り合わせの仕事をしている炭鉱夫は、炭鉱内で死んだ人間の魂はその炭鉱の深い穴の中を永遠にさまよい続けていると恐れていました。太平洋戦争の真っただ中、朝鮮から強制連行されてきた私の祖父は、最初山城町の川波造船所で強制労働を強いられ、その後は炭鉱夫として久原炭鉱で重い労働を強要させられたそうです。果たして私の祖父もこのような迷信を信じていたのでしょうか。自身の辛い体験を一切話さずに死んでしまった祖父のことを思い出し、現在の日本人や私たちの幸せをしみじみと感じるのです。
ほがらかページです。12月5日、めでたく100歳の誕生日を迎えられた二里町津久井での本山鶴代さんを塚部市長が訪問し、百寿メダルや記念品を贈呈しました。明るくくよくよしない性格で、食べ物も好き嫌いがないという鶴代さん、若い頃から絵手紙を書くことや高校野球を見ることが大好きだったそうです。11月24日、ユーシード東洋株式会社が童話の本、童話の花束102冊を市に寄贈しました。この本には一般公募で心の触れ合いをテーマにしたオリジナル創作童話7895点の中から選ばれた18作品が収められています。伊万里ロータリークラブが創立50周年を記念して MR 伊万里駅前に躍動と名付けたモニュメントを建立し、市に寄贈。このモニュメントは有田工業高校3年の川添心さんがデザインし、伊万里陶磁器工業組合が制作したものです。ドクターズアイ、伊万里市民病院副院長内科の松永医師です。睡眠を理解し、爽やかな毎日を。人は人生の3分の1を寝て過ごします。睡眠は覚醒時に効率的な仕事を行う上で大切であり、また疲労回復など多くの効用があります。最近では 睡眠と生活習慣病、糖尿病、高血圧、脂質異常症や肥満との密接な関係が明らかになってきていて、睡眠への関心は高まっています。5人に1人が睡眠障害を抱えていると言われます。睡眠の種類には、レム睡眠とノンレム睡眠の2種類があります。生まれたばかりの赤ちゃんは、睡眠の半分がレム睡眠です。このことは、脳の発達形成には大変重要ですが、大脳は休息していないため、赤ちゃんは1日の大半を寝て過ごすほどの睡眠が必要なのです。大人の睡眠は大半がノンレム睡眠です。人はこの2種類の睡眠を約90分周期で交互に繰り返しながら成長したり、全身神経や細胞の修復をしたりしています。ストレスの多い人という動物は睡眠によって再生していると言っても過言ではないほど、睡眠は大切なメカニズムなのです。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、二里町東八谷柄見の西名新一さん、陽子さんの長男、宗介くん、2歳4ヶ月。僕はパパとブロックで遊ぶことが大好き。ご飯も丸盛り食べるよ。中でもお魚とゼリーが美味しいね。今はおじいちゃんと工事車両を見に行くことに夢中。すごくかっこいいんだよ。お母さんから一言。いつも宗介のかわいい笑顔に癒されているよ。ありがとうね。心身ともに強くて優しい人に育っていってね。女の子と間違えそうな、かわいい笑顔の宗介くんです。ほほえみさん、立花町南ヶ丘の真名子文香さん、22歳。幼稚園時代の先生への憧れと、子供が大好きなことから、保育士を志しました。保育士として、かわいがし保育園に勤務して、2年目になります。とても雰囲気の良い明るい職場で、笑顔を大切にし、楽しくて充実した毎日を送っています。好きな食べ物は甘いもの全般、中でも板チョコ。週末は友達と一緒にカラオケやご飯を食べに行くことが多いですね。趣味は3歳の頃から続けているピアノです。好きな男性のタイプは優しくて面白い人。爽やかな笑顔で、聡明そうな文香さんです。四季の歌。お下がりの雪に凛々しき里の山。お下がりの雪に凛々しき里の山。伊万里ホトトギス会、田中南岳さんの句です。岩頂の光あまねく満ちあふれ、輝う命の橋に輪が立つ。岩頂の光あまねく満ちあふれ、輝う命の橋に輪が立つ。伊万里白露短歌会、中西信行さんの短歌です。スポーツです。12月4日、名村カップ2011伊万里ジュニア駅伝が国見台陸上競技場でありました。参加数はロードレースの部225人、駅伝の部男子27チーム、女子23チーム。第24回佐賀県中学生新人ソフトボール大会が11月3日から13日、佐賀市民運動広場などで行われました。伊万里中学校が優勝し、3月17日と18日に大分県竹田市で開催される全九州選抜大会に出場します。 九州各県対抗少年相撲大会が12月10日と11日に宮崎県新富町で開催されました。九州7県から18チームが出場し、個人戦では小学4年生の部に出場した黒川小学校の原田浩一さんが見事に準優勝を果たしました。市内13地区の代表選手たちが12区間 60.3 キロで健脚を競う第58回伊万里市内一周駅伝競争大会が11月27日に行われ、黒川町が悲願の初優勝を果たしました。伊万里市のスポーツ振興に顕著な功績があった人に贈る体育功労者スポーツ賞県民体育大会功労賞の表彰式が11月27日市役所でありました。市民スポーツ、15日日曜と21日土曜、小学生ミニバスケットボール大会が8時半から国見台体育館ほかで、2月5日日曜、スポーツ少年団剣道交流大会が9時から国見台武道館でそれぞれ予定されています。
続いて暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。固定資産税の償却資産申告のお願い。事業用の償却資産の所有者は31日までに税務課固定資産税係へ申告書を提出してください。なお、法人税、所得税の国税は確定申告とは異なりますので混同しないようにお願いします。償却資産とは土地や家屋以外の事業用資産で、毎年1月1日現在で会社や個人が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などの資産です。注意点として、農耕トラクターやコンバイン、農業用薬剤散布車、田植え機など常用装置を備えていて、最高時速35キロ未満の小型特殊自動車に該当する場合は、償却資産の申告から除外して軽自動車税の申告を行い、標識ナンバーの交付を受けてください。給与支払い報告書などの提出や法人市民税の申告、固定資産税の償却資産の申告について、地方税の総合窓口エルタックスによる電子申告サービスを導入しています。問い合わせ先、償却資産については税務課固定資産税係、電話 23-2149、 軽自動車税については税務課市民税係、電話 23-2148。 水道の冬支度はお済みですか？水道管の凍結を防ぐには、保温チューブや布、縄を巻いて、その上をビニールなどで保護してください。古くなったチューブなどは取り替えてください。水道管が凍って水が出ないときは、タオルか布をかぶせ、その上からぬるま湯をかけて溶かしてください。水道管が破裂したときは、元栓を閉めて、破裂した箇所に布やテープを巻きつけた後で、市の水道部、または近くの伊万里市指定の水道工事店までご連絡ください。問い合わせ先、水道部工務課、電話 23-5401。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？伊万里市子育てファミリーサポートセンター提供会員登録のための講習会、25日と26日10時から市民センターで。終園前の乳幼児とその保護者を対象にした親子遊びの広場、ワクワク広場が6日からスタートしています。出入りは自由です。お気軽にお越しください。1月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は18日11時から11時45分まで、子育て支援センターポッポで。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話23-5197。 ミリ公民館で18日10時から3時まで無料人権相談が行われます。問い合わせ先、 佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 障害者ふれあい文化祭コンサートが28日から30日まで市民センター文化ギャラリーであります。展示内容は絵画、手芸品、工芸品など。なお29日には式典コンサートが12時半から同じ市民センターの文化ホールであります。入場料は無料です。問い合わせ先、障害者生活支援センター、電話 23-3512。 母子家父家庭で扶養する子どもの高校や大学などへの進学を支援するため、就学資金や就学支度金の貸し付けを受け付けます。申し込みは事前申請で、母子ともに面接が必要です。必ず前もってご相談ください。なお、他の奨学金などとの重複や市税などに滞納がある場合は貸し付けを受けることができません。その他の資金は随時受け付けていますのでご相談ください。24年度入学者の就学資金・就学支度資金の受付期間は2月29日までの木曜を除く10時から3時まで。問い合わせ先、福祉課子育て支援室、電話 23-2183。 ゴミの不法投棄・野焼きは禁止されています。特例として少量の落ち葉などの焼却などは認められていますが、その際も近所の迷惑にならないよう細心の注意を払ってください。土地の地権者・管理者へのお願い。土地所有者は適正管理に努めましょう。自己所有の土地であっても廃棄物を埋め立てたり放置することは違法な行為です。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 55伊万里スポーツ。スポーツは力、健康は宝、体力づくり豆知識。駅伝シーズン到来、始めよう有酸素運動。病気を予防し健康づくりを目指す人、ダイエットをしたい人、スタミナをつけランナーを目指す人。有酸素運動は酸素を体内に多く取り入れ、体内の脂肪を燃やし心肺機能を高めます。詳しくは体育保健課、電話 23-3187 へお尋ねください。市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。電気カーペットの設定温度は低めに。電気カーペット3畳用で設定温度を強から中にした場合、1日5時間使用、年間で電気約186kW の省エネ、二酸化炭素約 65kg の削減になります。床に直に敷くと熱が床に逃げるので、カーペットの下に断熱マットなどを敷きましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。高等水産講習所研修生募集。将来の佐賀県の水産業を担う後継者育成のため研修生を募集します。対象者満18歳以上、募集人数おおむね20人。研修内容は基礎研修、専門研修など。願書の受付期間は2月24日まで。詳しいことは佐賀県高等水産講習所、電話 0955-72-2565 へお尋ねください。伊万里を訪れた観光客に観光スポットなどを案内する観光ボランティアガイドを募集します。詳しいことは伊万里市観光ボランティアガイドの会、電話 22-7934 へお尋ねください。ワールドカフェみんなで語れば、一 人一人が幸せになるためにをテーマに、自分の気持ちを自由に話してみませんか。ワールドカフェとは、会議の手法の一つで、飲食をしながら、いろいろな人と自由な対話を楽しむものです。人と語り合うことで、新たな自分を発見できるかもしれません。日時は18日午後7時から9時まで。会場は市民センター文化ギャラリー。参加費は軽食、飲み物付きで200円。どなたでも参加可能です。詳しくは男女共同まちづくり課、電話 23-2115 へお尋ねください。婚活イベントランチクルージング。博多湾の眺望と素敵なランチの組み合わせによる優雅で贅沢な時間を過ごしながら、あなただけの出会いを探してみませんか。日時は22日9時から。行く先は福岡市。参加費は男性4000円、女性3500円。申し込み期限は13日。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 1月の行事です。市民会館、28日1時から県民と警察の集い、ミュージックイン伊万里2012。市民図書館、14日10時から桂文雅さんの講演会、親子寄せの魅力、落語で伝える物語の面白さ。15日10時から新春カルタ会、どなたでも参加できます。子供上映会、29日トムとジェリーバラ色の人生、2時半から。1月の休館日は16日、23日、30日と26日の館内整理日です。1月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー。無料で秘密厳守です。法律相談、第2と第4水曜。司法書士相談、第1木曜10時から正午まで。遺言、公正証書などの公証人相談、第3木曜。ファイナンシャルプランナーによる家計相談、毎週金曜9時から4時まで。以上は予約が必要です。情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 にご予約ください。人権相談、第2と第3火曜10時から正午まで。消費生活相談、毎週月曜から金曜の10時から4時まで。行政相談、第3金曜9時から正午まで。予約制の年金相談、市民ロビー前1階面接室、毎週金曜日9時半から3時まで。予約電話番号 0955-72-5161。 新商社相談、市民ロビー前1階面接室、毎月第4木曜10時から3時まで。心の健康相談、福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜まで。ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。女性相談、毎週月曜と水曜9時から4時まで。面接相談には予約が必要です。相談電話番号 0955-22-6763。 一人で悩まずご相談ください。給湯器やボイラーなどの点検、洗浄トラブルに注意。給湯器の点検に来たという業者が、年に1回は洗浄しないといけないなどと言い、高額のオゾン洗浄を契約させられる相談が多数寄せられています。身分証明書の提示を求め、その場で契約を迫ったり強要したりするような業者は注意しましょう。購入業者やメーカーに確認し、指示に従ってください。契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、 クーリングオフができます。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。
20回記念市民音楽祭、心に響けふるさとの歌、伊万里の音楽文化の輪を広げてをテーマに、12月4日市民センターで開催されました。伊万里参加の作曲者である田村博さんをゲストに迎え、出場団体と一般公募の皆さんで伊万里参加を1章から8章まで全曲発表しました。また自由曲の部では出場者が多彩なジャンルの音楽を披露しました。田村博さんの指揮で伊万里参加を高らかに歌う出場者の皆さんなどの写真が掲載されています。編集室から、今年の干支は辰ですね。私が辰で思い浮かぶのは、国旗に竜がデザインされている国、ブータンの国王夫妻。昨年11月に来日した二人の仲睦まじい姿に癒された人も多いと思います。そのワンチク国王とジェツン王妃が、福島県相馬市の小学校を訪れた時のこと、被災した子供たちを前にして、私たちの中には人格という竜がいて、経験を食べて成長します。だから私たちは日増しに強くなるのです。どうか自分の竜を大きく素晴らしく育ててほしいと話し、激励しました。ブータンは国民全体の幸福度を示す国民総幸福量の向上を目指す国。国民の9割以上の人が幸せだと感じているそうです。苦しいことがあっても、皆さんはその経験を食べて素晴らしい人格を作っているのかもしれませんね。私も体の成長は諦め、人格の成長に努めたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いします。平成23年12月1日現在の人の動き、男27,576人、女30,072人、合わせて57,648人、前月に比べて10人増えています。世帯22,167世帯、前月に比べて4世帯増えています。これで広報伊万里1月号を終わります。
一年のうちで最も寒さの厳しい寒のうち、暦通りの寒い日が続いています。そんな中、南の鹿児島県指宿市では満開の菜の花の中を走る菜の花マラソンが開催され、大勢のランナーが春の訪れを感じながら走ったと報じられていました。冬至から20日余り、日暮れの時間が少しずつ遅くなっているようです。毎日畳の目一つずつと言いますね。日足が伸びているのでしょうね。寒さの中、お体を、特に風邪には気をつけてくださいね。手洗いやうがいをこまめにするよう心がけましょう。では来月号までごきげんよう。